おはようございます。この朝少し長いところ一章丸ごと読んでいただきましたが、まあ、次回も、次週ではないんですが、次回もあの25章丸ごとなので少し長いところですが、皆さんぜひ前もって御言葉読んで備えてきてください。そしたらもっともっとこうもう牧師が語る前にもう御言葉から語られると思いますので、そのようにしていただけたら幸いだと思います。この朝は責められるところのない良心を保つために、少し長いですこのタイトルも、本当はもう少し長かったんですがちょっとカットして、責められるところのない良心を保つためにという題で、御言葉を問い継がせていただきます。もうすでに3週間前になりますが、前回私たちはパウロが、ローマ兵たちの護衛のもとエルサレムからカイザリエへと移されたのを見ました。470名ほどですねの兵士たちの護衛を受けて、エルサレムからカイザリエへと移されるのを見ました。それは彼に対するパウロに対する殺害計画が起こったからですが、その陰謀に加わったユダヤ人の数は実に40人を超えていた。40人、どうぞイメージしてくださいね。いつもイメージしてたらちょっとしんどくなりますけれども、一人じゃないですよ。一人二人に恨まれて殺されるんじゃなくて、40人以上の人があなたを殺そうとしている。生きた心地はしないでしょうね。その状況をどうぞイメージしてみてください。その状況からでパウロはエルサレムからこう脱出したわけですが、ですからまあでもそのことだけを見ると、本当にパウロが殺されるのも時間の問題であったということができますよね。そのままだと。ところがその陰謀はパウロの甥っ子によって千人隊長にも知られるところになり、この千人隊長、後で出てきますが、ルシアはローマ市民であるパウロを守るために、その日のうちにこの彼をですね、総督ペリクスのいるカイザリア、海辺の町カイザリアへとこう送り出した。一節今読んでいただきました。一節のところ、5日の後、その後続きですね。5日の後、大祭司アナニアは数人の長老およびテルトロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に訴えた。この大祭司アナニアとはどういう人か覚えてますか？大祭司アナニア、パウロがユダヤの議会サンヘドリンの前に立った時に、私は今日まで、今日まで、全く清い良心を持って、神の前に生活してきました。と、こう言ったわけですね。その時に、このアナニアは、近くにいた人たちに、彼の口を打て、と命じた人ですね。もうそれで最初から議会はそういう始まりであったっていうのを見ましたけれども、そんな彼が、わずか5日間ですよ。飛行機とかあるわけじゃない、新幹線があるわけじゃない、パッと行けるではなくて、もうそのパウロが移された後、もうまるでね、兵士たちがこう連れて行くのでも一夜にしてね、途中まで来るのも大変だったということを話したわけですけど、もう5日間、たった5日間でもう彼らはカイザリアまで来たわけですよね。数人の長老たち、そして弁護士のテルトロという人も一緒に連れてカイザリアまで来て、パウロを訴え出たというのですから、いかにこのパウロに対するこの敵意に満ちていたか、もう本当にパウロを何とかしてやろうっていう、それが伝わってきますよね。で、この弁護士テルトロっていう人は、名前からして、私はその見極めることはできないのでわからないんですが、ローマ人の可能性もあったと言われています。ただ、おそらく、まあ彼はギリシャ語を話し、ローマの法律に詳しかったヘレニスト、このギリシャの背景を持つ、このユダヤ人であった。パウロもそうですね、ユダヤ人であったと思われます。で、総督ペリクスの元では、この時代、かなりというか、総督ペリクスは、ちょっといい加減な、と、いろいろこう、ありました。彼の兄弟が、その、地位が高かったから、この彼はこういう座につけたとか、この後2年後に干されるわけですが、ある意味干されるんだけれども、まあ、それでも彼の、この兄弟を通して、こう、 なんですかね、守られるというか、天下り的なあれ感じなんでしょうかね、そのそういうこう守られた状況ってあるんですけれども、要は総督ペリクスの下ではユダヤでは反乱が多かったと言われていますね。で、なんだけれども、今開きませんが、もう読んでくださったように、さすが弁護士。まあ、変な意味は何もないんですが、さすが弁護士と言うでしょ、言うべきでしょうか。テルトロは、その本題、訴えに入る前に、まず称賛を言うわけです。閣下のもとで。ね、閣下のもとで私たち。ローマですよ。で、彼らはユダヤ人でしょ。当然そんなよく思ってるわけはないわけですが、まあ、それを言わないと話が進まないので、もちろんその、称賛と感謝の言葉を持って、で、ペリクスの、まあ、ご機嫌を取ろうとする。そしてこう言いました。5節から8節のところ。この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身でこれらすべてのことについて彼をお調べくださいますなら、私たちが彼を訴えております事柄をお分かりになっていただけるはずです。この訴えは、皆さん今パッと読んだだけで、ああ、本当にこれは有罪に値するってこうね、その訴え、こう理解できます？パッと読んで。まあなんとなくこう、パウロに対して悪いこと言ってるんだなっていうのは伝わると思うんですが、あんまりこう、決め手のある。この人は、誰かを殺したとか、こういう犯罪を犯した、盗んだとか、こう、響き的な、それはないですよね。ペストっていう響きは良くないですよ。ペストのように騒ぎを起こしてるとか、なんとかっていうのは良くないんだけれども、でも、要は、テルトロは、まあ、大きく3つの、このパウロに対する訴えをしてるっていうことができると思いますね。まず1つ、それはパウロをして、彼が世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているもの。以前、そのパウロがですね、そのアップサイダウンですよね。世界をひっくり返しているような、この男はってこうね、ちょっとどこか忘れましたけれども、そういうのを見ましたよね。福音によって私たちの人生、この世の中だけじゃなくて私たちはひっくり返らされるわけですよね。今までの私プラスイエス様信じて、ああ、ちょっとよ人生良くなったじゃなくて、もうひっくり返される。もうその価値観がひっくり返されるわけじゃないですか。まあそういった意味では、それは合ってるわけですが、そのようにしてテルトロはパウロが世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものとこう言うわけですね。つまりそういうことで彼をローマの反逆者にしようとしたわけです。問題を起こしているよって、あなた、そのローマの世界で問題を起こしてますよ。当時の世界とは、ローマの当時ですよね。ローマが抑え、ローマ帝国が治めている意味ですから、そこで騒ぎを起こすものっていうのは、つまりローマの敵だっていうわけですね。次にテルトロはパウロをナザレ人という一派の首領と言ってますね。リーダーと言ってますね。これはユダヤ教のその異端の代表者として訴えているわけです。ね、ユダヤ教って認めて、彼ら自身が認めているかどうかわからないんだけれど、その一派の首領ですよって彼は。ナザレ人とはイエス様のことですね。当然イエス様のことですが、その群れのリーダーということで、パウロをその私たちユダヤ教に敵対するものとしてだけではなくって、その一派の首領リーダーとしてだけではなくって、一派の首領ですからね。要は、その千人隊長ルシアからすると、あのエジプト人。ね、何人でしたっけね、4000人でしたっけ、刺客を連れて、荒野に逃げた、ね、暴動を起こしたって、みたいなもんですよ。この狩猟、の狩猟っていうことは、ローマにとっても驚異的な存在だ。そのようにして、パウロを訴えた。なんとかしないといけない。で、最後は、宮さえも汚そうとしました。宮っていうのはユダヤ教に対してですね。ですから、パウロがこのユダヤ教の、ローマはユダヤ教のこれを認めてたわけですよね。認めていた。で、ですからこの大司教、祭司長たちはこうやって、こうやって訴えることができたわけですけれども、 パウロがこのように言うことで、パウロがユダヤ教の神にも立法にも背くものだ。つまり神を冒涜するもの、有罪なものであるとテルトロは主張したわけですね。で、このテルトロの訴えに、そこにいたユダヤ人たちはもう同調したというわけです。まあ当然ですよね。まあ、彼らの仲間なわけですから、同調したというわけですが、そこでペリクスはパウロに弁明の機会を与える。いくつかにカットしてみますが、まず11節から13節。パウロ言いました。お調べになれば分かることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってきてからまだ12日しか経っておりません。なんかすごい時間経ったような感じが私の中ではしても、まあ、何週にわたりも語っているのでそうですが、12日しか経っておりません。そして宮でも街道でもまた市内でも私が誰かと論争したり群衆を騒がしたりするのを見たものはありません。今私を訴えていることについて彼らは証拠を挙げることができないはずです。パウロを訴えたテルトロは、その訴えの最後の部分で、ペリクスに対して、ね、閣下がご自身で調べてくださるならば、私たちの訴えている事柄について、わかるはずでしょうって、こう、テルトロはそういうふうに言いました。でもパウロは、そのユダヤ人たちは、その証拠を挙げることはできないはずだ。なぜですか？というのもまた後で見ますが、まあ、前後して申し訳ない。後で見ますが、ここにはもともとパウロを訴えた人。ね、この宮で騒ぎを見たとかね、あの宮で、宮をも怪我そうとしたとかって言った、このパウロを訴えた人々、つまりアジアから来たユダヤ人たちは、ここにはいなかった。じゃあこの時ユダヤ人たちはパウロのどの不正に対して彼を訴えたのか。何を調べた証拠が挙げられると言っているのか。当然パウロとしては彼が言うように、この人たちにはその訴えに対する証拠を挙げることができない、ないんですもんね。彼の弁明の続きを見ます。14節16節までいきますね。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えていることを閣下の前で承認いたします。私は律法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じております。また義人も悪人も必ず復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。ユダヤ人たちはパウロのことを異端と呼びましたが、パウロはこの道、イエス様の道に従って自分は新しい宗教を作ったとか新しい何かではなくって、自分は私たちのこの先祖の神様に仕えていると言いました。なぜなら彼は律法にかなうこと、この神様が語られたこの律法にかなうこと、預言者たちが書いていることとを全部信じていたから。皆さん信じておられますか？神の言葉であるとこう言うわけですけれども、そのようにして信じておられますか？信じてるって言うんだけれども、その聖書を見た時、いやそれは信じられないって言ってたら信じてないってことですよ。信じるって決めたら信じるわけです、全体をね。でパウロは当然私は信じてますと。ではパウロを訴えた大祭司アナニア、また長老たち、まあおそらくこの長老たちっていうのはパリサイ系派の人たちではなかったと思いますね。祭司派のそっち、サドカイ派のそっちだったと推測しますが、大祭司アナニアと長老たちはではどうだったのか。少なくともその大祭司アナニアは、そのサドカイ派の人々は死者の復活、霊や御使いも信じていなかったですね。彼らは信じていなかった。ですからパウロはここでも彼らに皮肉を込めるようにしてこう言ってるわけですよね。このように言いました。また義人も悪人も必ず復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。パウロ自身がですね。 彼がこう語ったのは、律法も預言者で、律法と預言者、これらつまり聖書は実にこの復活の望み、メシアが来られ、その復活の望みを示しているわけですよね。ですから私はこれを信じて先祖の神に仕えていますよって。ではどうですか皆さん、ここでパウロが義人も悪人も必ず復活するという望みという時に、あなたはそれをそのまま何の違和感もなく受け入れることはできますか。ね、義人は皆必ず復活するという望みではないですね。義人も悪人も必ず復活するという望み、どうですか皆さん、そのまま入ってきますか。あ、そうだそうだってなります。他のクリスチャンじゃない人に質問されて大丈夫ですか。このことは義人も悪人も皆天国に行くということですか、復活して。あ、だからもうみんな天国行くから、義人でもいいんだよ悪人でもいいんだよ、みんな天国に行くんだから、それが望みでしょって言ってるんでしょうか。もしかしたら中には死から蘇るのはクリスチャンだけ、と思っている方がおられるかもしれない。復活するのね。だそうでない人たちはもうそのままもう眠った状態でそのまま地獄に行って、もう記憶も何もないってかもしれない、そう思っておられるかもしれないです。でも実は皆が一度は蘇る。それは義なるお方、イエス様によって裁きを受けるためですよね。裁きを受けるためですが、この主によって義と認められる人、今ここでは深いところは見ませんが、イエス様の十字架の血潮によってイエス様こと救い主だ、このお方の義と、この方によって義と認められるものはイエス様と共にですよ。場所の話じゃない、イエス場所もそうなんです。イエス様と共に天の御国を受け継ぐわけですね。でもこの方を信じない人、この方を拒む人は、イエス様はそれこそテルトロじゃないですが、父なる神様の前に弁護人を持たないわけですよね。イエス様を持たない、救い主を持たないわけですよね。で、私は自分で神の法廷に立ちますよっていう人は、自分の罪に対して自分で責任を負わなくてはいけない。当然神様に見られたら、一点でもその罪、曇りがあったら有罪ですから、その人は自分の罪ゆえに有罪判決を受けて滅びに至る。第二の死ですね。第二の死。永遠の滅びと言ってもいいでしょう。当然パウロの望みというのは、ただ復活するよっていう話じゃない、神様の前に立ちますよだけじゃなくって、この主によって義と認められて、よしと認められて御国を受け継ぐこと、イエス様と共に永遠をすることですが、そのために自分はいつもいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしていますと言いました。もう一度言います。いつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。この最善を尽くすというのは努めるということ、要は努力するということですね。努力する、誰にも、主にも人にも責められることのない、その良い心、良心を保つように、持ち続けられるように、私は努力してるっていう。なぜその必要があるのか。皆さん、そのように努力してますか？それとももう全然何もない。もう来るも来て、はい、反射的に反応する。すべてにおいて何のスクリーニングもなくって、何の努力もなくって、もう神様に対しても何か起こったら、なぜ神様なんですか、なんでこうなんですか、ね、人が何か来てももう本当に何のスクリーニングもない。もうその人にもう悪をされたら、そのまま悪で対応するみたいな、反応するような。まあ今答えを言ったようなものなんですが、なぜ努力が必要なんですか。その良心を保とうとする、責められることのない、 やましいところのないブレームレスな心を、その良心を保つための努力が必要なのか。私たちの心は神ではなく、また人でもない、他の人でもなく、常に自分自身に向けられている。要は自己中心、罪の問題ですね。常にこの自分の方に向けられているからです。そこにいつも傾いているからです。そこに向かおうと、その自分ではないですよ、神様にも人にも向かおうとすることがなかった。いつも私を優先するということです。そこに向かってしまうゆえに、それゆえに私たちは皆、その実際には神の前にも人の前にも責められるところのあるものですよね。いやいや、私はそんなことないっていう方がおられたら、それもどうでしょう他の人に聞いてみてください。本当にそうかどうか、自分ではそう思えたとしても他の人が何と言うかどうか、責めのあるものでしょう、ね、あの時のあなたの動機、あなたの心は本当に、まっすぐなものだったんですか、全くその悪い思いはなかったんですかって言われた時にあるんじゃないですか。パウロをして彼が責められるところのない良心を保つよう、いつもそこに努力していたというのはそのためですよね。自分でそこに努めようとすることがなかったら、もう容易に自分中心、容易に自分私私になってしまうということです。このようなパウロですから、彼がエルサレムに来たのも私たちは知っていますよね。悩みと苦しみの待っているエルサレム、私は行かなくてはいけない、主の皆のために、主を証しするために、私は死をも覚悟できているって言ったパウロですが、このようなパウロですから、彼がエルサレムに来たのも当然ローマやユダヤの人たちに対して反乱を起こすためではない。17節から21節。さて私は同胞に対して施しをし、また供え物を捧げるために幾年ぶりかで帰ってきました。その供え物のことで私は清めを受けて宮の中にいたのを彼らに見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来た、幾人かのユダヤ人がおりました。もし彼らに私について何か非難したいことがあるなら、自分で閣下の前に来て訴えるべきです。でなければ、今ここにいる人々に議会の前に立っていた時の私に、どんな不正を見つけたかを言わせてください。彼らの中に立っていた時、私はただ一言、死者の復活のことで、私は今日あなた方の前で裁かれているのです、と叫んだにすぎません。ですね。で、その後、サドカイの人たち、パリサイの人たちが意見が分かれて、ね、もしかしたらこの人は神からのその見つかりを見てて語られたんじゃないかって言って引き裂かれそうになったっていうのを見たわけですけど、パウロとしては死者の復活のことで、この望みのことで、私は今日あなた方の前で裁かれてるって言っただけですよね。サンヘドリン議会の前で。で、今この後半のところはもうすでに見ましたが、パウロはこの弁明の最後の部分で、私がエルサレムに来たのは同胞に対する施しのため、ね、ヨーロッパ、そのマケドニア、ギリシャで、その献金献品を募ってですね、その代表者と一緒にエルサレムに来たわけですよね。これをエルサレムのその同胞たちに、ユダヤ人たちに献金を捧げるためだ、また供え物を捧げるため、この清めの供え物ですね、それであったことを明らかにする。よって大祭司たちの訴えが何の根拠もないこと、そのことを告げ、自分は、罪には値しない、無罪であることをこう言っているわけですね。で、その結果どうなりました。その結果、22節23節、しかしペリクスはこの道について相当詳しい知識を持っていたので、千人隊長ルシアが下ってくるとき、あなた方の事件を解決することにしようと言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように命じたが、ある程度の自由を与え、友人たちが世話をすることを許した。皆さんどうですか、パウロだったらもう終わりでしょもうこうやって、当然こんな証拠もないんだからってなるわけじゃないですか。でも 結果彼はそのペリクスは裁判を延期した。彼がこの道にイエス様のこの救いの道ですこの道について相当詳しい知識を持っていたっていうのと裁判を延期したことと直接的な関連性っていうのはよくわからないところですが、でもおそらくペリクスとしてはパウロのうちに何の罪も見出さなかったことでしょう。で、明らかに罪ありだったらもうそれで裁判判決が出てるわけですよね。でも見出さなかった、見出せなかったなんだけれども、でもだからといって彼を無罪にして釈放したらどう、釈放したらパウロ命狙われるからそれも危険なんですが、無罪にしたらどうですか、こと終わります。この時の相手は大祭司ですよ。で、長老たちで議会っていう話、サンヘドリのこともユダヤの最高議会ですねの話も出てますから、要は当然これで彼らの訴えを簡単に退けると当然彼らの不満は募るわけですよね。じゃあどうなります、下手するとそれが理由で暴動が起こる可能性もあった、騒ぎになる。ルシアはその40人以上なんだけど、それを相手に470人の兵をつけて、護衛をつけて、やっとっていうか、それでパウロを連れ出したわけでしょ。もうユダヤ人たちがわーってこう騒ぎを起こしたら、ただごとではないわけですよね。イエス様の時のピラト、その総督ピラトと似たような状況じゃないです。彼はイエス様に罪を見出さない。でもユダヤ人の指導者たちの十字架につけろその先導で、結局私は潔白だって言ってもう彼らの手に渡した。その懸念もあってかペリクスは裁判を延期したっていうんですね。ただ彼は2年の、すぐ2年っていうのは文字で書くと簡単なんですが、2年っていうのは決して短くないですよね。2年が過ぎます。2年後に総督の任を退く。そしてポルキオ、フェストという人がその後任となるんですが、じゃあパウロはその間どうしてたのか。2年間、ある程度の自由は与えられつつも牢に監禁されていた。じゃあルシアが下ってくるとき、これ千人隊長ですよ、ルシアが下ってくるとき、あなた方の事件を解決することにしようとペリクスが言った言葉はどうなったのか、どうなりました。ルシアが来たらもうそれで、ね、解決しようって言ったわけですよね。どうなったのか。残念ながらルシアが下ってきたという記事はない。ただこの件に関するこのルシアの意見、千人隊長の意見としては、もうすでに彼がペリクスに最初にパウロを送った時に手紙の中に書いていた、もうその中に書いていたわけですよね。23章の29節のところ、それまでの流れがあって、その結果、手紙ですね、これ。その結果、彼、パウロが訴えられているのは、ユダヤ人の立法に関する問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりました。モルシアはそういうふうに書き送ったわけですよね。ですからペルクスとしては最初からこの問題を解決できなかった、しなかったっていうのもそうなんだけれども、できなかったんでしょうね。ローマ人であるパウロを何の証拠もなく有罪にはできず、でもユダヤ人たちには恩を売りたいってこの後出てきますよね。ユダヤ人たちに恩を売りたいがために、そういうところから彼はパウロをその宙ぶらりにしたということですよ。牢につないだままにした。ただそんな彼がその間パウロを呼び出したって出てきますね。その後に、パウロを呼び出してイエス様を信じる信仰について話を聞いたっていうのは驚きですね。面白い、興味深いところだと思います。なんとも宙ぶらりのように思うんだけれども、でもその、ミンワイルっていうか、その間にペリクスはパウロを呼び出してイエス様を信じる信仰について話を聞いた。それは妻ドルシアが、そのユダヤ人であったということもあるでしょうし、また彼自身すでにみたいにこの道について詳しい知識を持っていたということが理由に挙げられますが、でも何と言っても彼もイエス様に心惹かれたんだと思うんですね。 会って、まあ、会って会うことはできないですよ、イエス様。でもその信じてるこのパウロに会ってみたい、イエス様のことを聞いてみたいと思ったんでしょう。ただ彼は話は聞くんだけれども、そこで恐れを感じた。恐れを感じて、もう今日は帰っていいって言ってパウロを帰らせる。皆さん、なぜペリクスは恐れを感じたんでしょう。なぜ恐れを感じたんですか。パウロが正義と節制とやがて来る審判とを論じたから。イエス様愛ですよってね、のあなたは愛されてます。その通りです。でもその愛というのは正義と両立する。ただ甘やかすだけではなくて正義と両立する。法当息子のお父さんが裁きなしに迎えたのは、それはあれ自体は例えですけれども、イエス様をして、まあ神様ご自身と言っていいでしょうね、イエス様をして十字架にかかって代わりに裁きを受けてくださるっていうのがあっての、法当息子を迎え入れるこの愛が成り立ったわけでしょ。じゃなかったらただの不正ですよ。それさえも愛というよりも不正ですよ。罪に対して裁きを行わないっていうのは、ただその盲目的に愛している不正だっていうことですよね。義は成立していない。でもパウロを通して正義と節制とやがて来る審判を語った時に彼は恐れを感じた。なぜならば、まあ、いくつか挙げられます。その彼の妻ドルシアというのは、まあ、ユダヤ人と見ましたが、ヘロデ・アグリッパ一世の一番下の娘です。ヘロデ・アグリッパのその一番下の娘でしたが、ペリクス、ローマ総督ペリクスは彼女の美しさに惚れて、最初の夫から彼女を奪い取った。そういうこといっぱいありますねありますよね。バプテスマのヨハネがこう攻めた時はそういうあれでしたね奪い取った、正義じゃないですよね。またパウロからお金をもらいたい下心があった。その説明が書いてない、わからないですよ。でもパウロがね、施しを、ヨーロッパから施しを持ってきてね、同胞に献金を捧げたとか、この一派の首領ですって言った時に、まあお金持ってるって思ったのかもしれない。まあ思ってもおかしくないですよね。お金をもらいたいという下心があった。つまり彼は金銭欲に溺れるような道徳的に低い生活をしていた。つまり正義や節制とは反対の生き方、現実のゆえに彼は神の審判を恐れた。もちろんイエス様の許し、イエス様の救いは語られたと思います。でもそれ、そこは彼に入ってこなかったんでしょうね。ただその現実を見て彼は恐れた。ただ神の裁きに対して恐れを感じることは決して悪いことではないですね。ないですよね。神の裁きに対して、いやいや裁きは語らないでって言うかもしれない。裁きに対して恐れを感じないかったら問題ですよ。何でもあり、何にも怖いものなし、自分が神のようになるわけでしょ。そういう意味において神の裁きを聞くときに、そこの罪があるわけですから、それに恐れを感じるのは決して悪くはない。むしろそれは良いことですよね。その恐れゆえに人は、私たちは悔い改める、そこから救われたい、でそこにイエス様の救いがあるゆえに救われたい、神様に立ち返るからですよね。でもそれは自動的には起こらない。福音を聞いた人がみんな自動的にそうするかというと、恐れを感じるんですよ。恐れを感じるんだけれども、でもこの世の欲、この世の欲、自分自身を愛する心が、イエス様を信じて神の裁きから救われることに勝る人も少なくない。恐れは感じてるんだけれども、でも、まあ後の話でしょ、裁きって言った時には。今の世のことを考えた、いやでもやっぱし今の世が好き、自分自身が好き、神ではなく自分自身を愛するものになるってパウロは第二テモテで、もうこの最後の彼の手紙の中で、ノンクリスチャンじゃないですよ、教会の外ではなくて教会の中、クリスチャンだという人たちに、終わりの日に人々はそのようなものとなる。で、私はもうすでにその時代は来ていると思いますね。 まあ、特に来てたって言ってもいいんですけれども、その方が恐れにも勝ってしまう。で、実にそれは残念なことなんですが、そのように主から機会が与えられても主に立ち返ることがなければ誰も救いに預かることはできないので、私たちはこの悔い改めを語るし、自分自身が恐れを感じる語られた時に、あ、まあいいや、明日でもいいや、まだ明日がある、また次来年までによくなれば、じゃなくって、今日御声を聞くならば心を固くなにしてはいけない。主の前に立ち返る。そして立ち返ろうとして、この群れが一つになっていくというのはとても大事。主の前に出ていくっていうのはとても大事ですね。パウロはこのようなローマの権力者のもと、ペリクスは悔い改めなかったわけです。この時点ではね、権力者のもとで、またユダヤ人と自称しつつ、でも実際には神様に仕えていない指導者たちの敵意のもとで、2年もの間牢につながれていたわけですが、皆さん、あなただったらどうなるでしょうね。あ、これパウロの話じゃないって言って一言としないでくださいね。皆さん、あなただったらどうなると思いますか。私だったらね、あ、もうそうやってスケジュールを言われるわけじゃないでしょ。どうなるのかわからないっていう中で、結果2年間牢につながれていたわけですけれども、もう私はもう短期ですからもうきっともう人生はもう無駄にしている、どうなってんだってね、無駄にしているように、まあ、まあじね、こんな自信を持って言うようなことではないんだけれども、おそらく私だったらもう無駄にしてんじゃないかね、とか、ローマ行きのイエス様がね、エルサレムで私を明かしたように、あなたはローマでも明かししなくてはいけないって言われたあの言葉、約束はどうなってしまったんだ、主を疑っていたではないかと思うんですよね。じゃあそれは無駄だったのか。もうここずっとこの話続いてますよね。そのこと、無駄だったのか、エルサレムに行ったことは無駄だったのか、ナーメと苦しみにあったことは無駄だったのか、そこで明かしたけれども救われない、人々が救われない、でも むしろそうやってパウロの身は危険に追いやられていくことは無駄だったのか、2年間彼がカイザリアで牢に入れられていたのは意味のない時間だったのか。すでに見たように彼はそこでペリクス、ローマ総督と妻ドルシアに対して個人的に主を明かしする機会を得た。ユダヤ人たちがいないところですよ。個人的にその証しをする機会を得た。彼が悔い改めなくったとしても、パウロとしては主を明かしした。それも幾度もって書かれていますね。幾度も呼ばれたわけですから、その話は幾度もあった。で、それで終わらない、まあ、2年の間じゃなくて2年後なんですが、ペリクスの後任フェストにも、これまた違うローマ総督ですよね、高い地位にある人です、このフェストにも彼は証しする機会を得た。で、それだけではない。ヤコブを剣にか、ヤコブ、最初ね、ヤコブ殺されましたね、最初の方で。首を切られて、ヘロデカに首を切られてあれですが、そのヤコブを剣にかけて殺したヘロデ王の息子、アグリッパ2世と、彼の妹、シスターのベルニケにも証しをした。この後出てきます。さらには彼らだけじゃない、ローマの千人隊長たちって複数形で出てきますから、千人隊長たち、そこにルシアがいたのかわからないです、その千人隊長たちや市の、その市の首脳者たちにも彼は主を明かしする機会を得た。ヨセフ物語ではないですが、2年間もう自分はね、解き明かしてあげて、検釈官でしたか、その解き明かしてくれて、もうすぐにでも牢から出れると思っていたんだけれども、彼は本当に忘れていた。もうまるで神様がそれを忘れ去られたかのようにね、忘れ去られた。その2年間過ぎたわけですよね。でもその時にパウロがね、夢を見て悩まされる、誰も解き明かす者がいない、その時にその彼は思い出した、ヨセフが私の夢を解き明かしていて、この人がいますって言って、2年後にヨセフがパロの前に出て夢を解き明かすことで、彼はエジプトの総理大臣、そして自分の家族を救うことができた。2年間は全然無駄ではなかったわけですよね。ただ忍耐は問われます。 エルサレムでもの縄目と苦しみの後ということもありますし、そういうこともあってパウロにとってこの2年間は、この実に忍耐の問われるものであったと思いますね。この後もともちろんそうでしょう。でも今ここだけを見るならばそうであったと思います。簡単にあっという間に2年間過ぎたんだけれども、本当に忍耐に問われるものであったと思う。でもそのただ中でまたその後も彼の心は折れることがなかったなく、自分に与えられた中で主を明かし続けた。皆さんこれ自分のことを考えて、あなたならそうなれますか？全部あなたがやったことがもう本当に実を結んで素晴らしいことだね、みんなにも人にも神様にも祝福されてるように思って、あーってうまくいってるような中でね、よしもっとやろう、もっとイエス様の素晴らしさをっていうのは実に簡単なこと。でもどれだけやってもやっても実を結ばないね、ましてや、いや本当にこれでよかったのかって思えるような状況になっていく。でもその中で心折れることなく、イエス様は素晴らしいお方、イエス様をいつでも救い主、あなたの救い主、神として主として明かしし続けると思えますか？なぜパウロはそうできたのか、まあ、できたって能力的に聞こえるかもしれない。でもなぜパウロはその中でもそういけたのか、それは主にあっていつも彼が復活の望みを抱いていたから。ただ蘇るじゃないでしょ。このお方は真実なお方、私をね、たとえこのどうあったとしてもこの方は知っておられる、私のこの全てを知っておられる、この方は私を認めてくださる、私をご自分のもとに迎え入れてくださる、永遠を、この天の御国にこの方はこう栄光の冠をそのを、私に授けてくださる、救いの義の冠を授けてくださるお方、福音の救いこの復活の望みを抱いていたからですね。その望みのゆえに彼のフォーカスはイエス様を見るゆえに、いつも神このお方と、また当然人の前にも、神様だけじゃないですよ、神様の前に生きるということは人の前にも神の人として生きるというわけですが、神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くすこと、このために努力する、いつも神の前に正しく生きようとする、全く清い心でまっすぐな心で生きようとする、フェイクじゃないですよ、予想じゃないです、ごまかすんじゃない、まっすぐ生きようとする、そこに向けられていたからですね。今日あなたの心はそのように神様の前にも人の前にも正しいその良心を持とうと、そこに向かおうと努力していますか？それは何もせずに勝手に気づいたら、ああ私はこんな人に変わってたじゃないですよ。聖霊がしてくださること、主がしてくださることに私たちも協力していくときに、私たちはそのように変えられていくわけですね。ただその最善を尽くすことにかかわらず、主が私たちの心を見られるならば、やはりそこには責められるところがあるわけですよね。なくならないでしょうね、やがてのその完成する時までは、私たちはこの世にあって戦いがある、細かいことを言い出せば汚れた思い、悪い考えはあるでしょう。そのことに上に責められることはあるでしょう。でもそれで主が驚かれることはない。やっぱしあるじゃないかね、救われて5年経って10年経って20年経ってもあなたの心まだあるでしょう。神様はそういうふうにそこを突っついてそこを責められるお方ではない。そこには驚かない。誰も全く清い心を持っている人がいないことはもう主はすでにご存知。ゆえにそれだからこそ主は私たちのためにその悪い考え、その不正のためにイエス様が代わりに十字架にかかってその裁きを受けてくださった。ですから都合がいいように聞こえるかもしれない。でも私たちのその部分はもう主によって取り去られた。だから私たちとしてはいやまだ私はってこだわるんじゃなくて、もう許されたゆえにこのお方により頼み、この方の前に歩もうとすることでイエス様によって私たちはこの義の道を歩んだらいい。ですからイエス様が私たちを見て、その問われるところは何かというと、その罪ある、その自分自身のその弱さ、欠け罪の部分、そのことを認めるかどうかですよね。 もうそれはもうなかったことって、そのもう私はもう大丈夫ですって言ってじゃなくて、それはもうつきまとうわけなんです、ある意味ではね。でもそれを認める、認める、認める。でもその認めた私のために、罪あるもの、自己中心なもののために、イエス様は今片手に十字架の恵み、贖いの死を遂げられた、そのイエス様に向かって私たちの心の態度が今日どうあるか、そこをイエス様は問われる。自分では変われないでしょ、変われない。でもだから変われない、私はこんなんだ、認めて、ああイエス様あなたに感謝します、イエス様あなたが来てくださいました、イエス様私をあなたが導いてくださいって言って、この方の前にまっすぐ歩もうとする。それを主は見てよしとしてくださる。責めない。問題はそこじゃなくって、そのまっすぐなイエス様だけを愛そうとする、求める、それを見てイエス様はよしとしてくださる。パウロのように彼は罪人の頭だと言った。でもそれは彼がどんどん悪いことをしたんじゃなくって、イエス様の恵みを体験すればするほど、許しを体験すればするほど、その自分の罪の大きさを知っていく。でもそれゆえに自分にはできない、自分にはまっすぐ歩めない、でも主の御霊、主の御言葉に、だからこそより頼みます、主を見上げていく、最善を尽くしているものに、主はその罪を責められるどころか、むしろご自身のその十字十字架の恵みによって本当に許し、満たし、復活の力を持って内側から力強めてくださることで、私たちをいかなる時にも主の恵みの証人として用いてくださる。私たちとしてはギリギリのところを通るでしょう。でもギリギリ死の連続、ああもうダメだって思う時にこそ、主が完全に私たちを覆ってくださる。弱さの中で主の力に完全に覆っていただく。